僕らがやろうとしてるのは、はい、日本の漫才とか日本のお笑いではなく、
うん、
そのもう日本人のお客さんに海外のスタンダップコメディに興味を持ってくれた、
うん、
日本人の客さんに、うん、もう海外のなんかスタンダップコメディの体験を日本語で提供するような形です。普通に、まあ、満タンと言うと、まあ、スタンダップ一人だけで、
うん、
いろんな冗談、まあ、政治的たまに下ネタ的なものが入ってきますけども、
はい、
まあ、ちょっと漫才と違う体験、普通 の僕が、うん、生まれ育ちのロンドンのパブにあってもおかしくないようなスタンダップのナイトをオーガナイズしてます。日本語で。
僕はちょうど12年前に僕は何も日本語ができない時期でした。まあその当時から少し仕事で、日本に行ったり来たりしてきまして、今ちゃんとまあビジネスマンの日本語も喋れるようになりまして、まあ御社弊社御社弊社検討させていただきます。10倍返し、
その笑いの笑い方とかその笑うツボが別に一緒のではないかなと私が個人的に思いますけども、
うん、
そのオーガナイズのやり方、日本の笑いは、うん、基本的に僕が今まで見てきた日本の笑いは、
うん、
もうパブではなく劇場みたいなもので、
うん、
みんななんか、まあ、女性が多くてみんなもうただ見てるだけなんだけど、うん、英語のイギリスのスタンダップコメディは、まあ、飲みながらその笑いだけじゃなくて全体的な雰囲気をエンジョイしていただきながら、
はい、
そういう方をちょっと企画 しようと思っています。笑いだけじゃなくてなんか少し国際交流的な体験をしていただけるようなイベントをやろうとしてますね。
それはもうどのぐらいされてるんですか？
まあ、今2年目。ちょうど僕は今回日本に来たのは2年前、2015年。書面上の本業、心の本業じゃないんだけど、書面上のサラリーマンの仕事で、2015年転勤、シンガポールから日本へ転勤することとなりまして、当時は東京に英語のスタンダップコメディがあるとは知らなかったから、じゃあ日本語でやるしかないと思って、少しそこからスタートしたんだけど、大体月1回ぐらいのペースで、もう今2年目に入ってきました。
はい、
来週の木曜日、日差しで今年の初めての日本語のコメディライブもありますけども、あれは楽しみにしてますね。
でも当時は何も喋らなかった。なぜかというと、日本語は本当に難しいと思います。日本語はアルファベットも3つあるんですね。ひらがな、カタカナ、漢字。ひらがなは男、カタカナ、メンズ、漢字は草食男子。
これはどうでしょう、海外の日本語を喋る人とか日本語が分かる人たちにも知らせてみたいような感じですか？
そうです、どんどんなんか東京に住んでるような友達にお知らせていただければ助かりますね。
そうですね、
なんかそういうなんか海外に行って海外の大学に留学して、
うん、
もうロンドンのコメディライブにもう毎週毎週行ってるような日本人、そして帰ってくると、
うん、
日本東京に帰ってくると、
はい、
もうそういうなんか娯楽がなくて困ってる人が結構意外といますので、
はい、うん、
そういう人にも
う
そういうなんかコメディを、
うん、
海外のコメディスタイルを日本でも体験していただけるのが非常に僕にとって嬉しいことです。
面白いですね、
ありがとうと言ってくれるが、そんなになんか笑ってくれないんだけどありがとうと言ってくれることだけで十分です、
はあ、あんまりこう表には出さないのかもしれないですけれどもね、
はい、
日本人の方が
意外と変な話、
はい、
外国人だから、
うん、
外国人でなんか、うん、母国語じゃない言葉で頑張ってる、
うん、
挑戦してる感じで、
はい、
なんてその笑せるバリアが低くなる、うん、みんな、なんかまあ、笑いたいしステージ上で苦労してる僕らの姿を見て、
うん、
頑張れという気持ちで意外と笑ってくれるんですけど、もう少し英語のコメディに厳しいイギリス人とかアメリカ人の外国人の客さんの方が難しいところもあります、
うん、
あとはなんかどんどんなんか外国人、多分2020年向けにどんどん外国人、
はい、
なんか東京に住んでる外国人、日本に、
はい、
なんか訪日外国人の旅行者の数がもう毎年毎年増えてきまして、
う
ん、まあ多分なんか東京も日本全国が少しずつグローバライズ化されてきた一つの結果は、もうなんか英語の 娯楽を求めている人の数が多くなってきたのではないかなと私が思うんです。すみません、なんかがたい話で。
いやいやいや、面白いですね。
安倍政権のおかげで、どんどん英語のコメディが普及していくと思います。一番難しいところは、うん、シンガポールだと主にイギリス、オーストラリア人、もちろんロンドンだとイギリス人がメイン、
はい、
でも東京の場合は本当にみんなバラバラ、なんか MC としてはなんかためにどこから来ましたでしょうかとなんか聞くんですね、
はい、
でもこの間水曜日にそういう、まあ、MC のスタイルやってまして、
はい、
1人目はコロンビア、2人目は中国、3人目はタンザニア、アフリカのタンザニアから来まして、本当にバラバラで、そしてなんか共通の、なんていう、知識が、なんかバラバラ。例えばイングランドとスコットランドを比較するような冗談を言ってみようと思っても、もうコロンビア人がそこまでの知識があるわけでもないし、
ね、
なんか割となんか共通なテーマ、例えば、日本での生活をチョイスしないといけないですね。そういう難しいところがありますね。本当にいろんな人たちで、バラバラ、僕の下北沢の Good Heavens Comedy Club に集まっていただいて、そしてそこからなんか友達になってくれることが非常に、まあ、僕にとって嬉しいことです、
ね。なんか笑いを通してなんか国際交流とか友達の輪を広げたりという感じで。
はい、そしてMC としていろいろ質問したり、なんか僕のなんか世界に対する視野が広くなってきた気がしますね。
今後はフォックさんはどういうことを目標にしてやっていきたいですか？
東京2020向けに、ここまでの日本語ができる東京に住んでいる外国人として非常に大きなチャンスがある、その毎日のように東京が変わりつつあるようなことを感じていますし、もうどんどんなんか東京のコメディシーン、なんか成長させて、みんな面白い人と、まあ、他のコメディアンが面白いから、この東京のコメディを通していろんないい出会いがあったので、まあ、その人たちと協力してどんどん成長させていきたいと考えてますね。
ちなみに日本の一番いいところは、神社じゃありませんよ。もうなんか今度どんどん外国人の友達が多分日本に入ってくると思うんだけど、そんなに神社を連れて行かなくてもいいですよ。この間僕のアイルランド人の母親が、ゴールデンウィークに、初めて日本に来まして、結構回っちゃった、回りすぎました、疲れちゃった、もう明治神宮、浅草寺、日光、なんかまだまだ京都のなんかお寺ツアーまでやって、本当にお母さんもういいよ。一つの問題は、行ったら、そのお寺に行ったら日本語の解説がちゃんとあります。鎌倉時代、平安時代、なんか何とか大正、なんか聖徳太子とかたくさんありますけれども、英語は This is a temple 日本はいろいろそういう問題あるでしょう。そういうヤンプ問題、教科書問題、結構、まあ、アジアに嫌われてる、ヨーロッパに、アメリカに批判されてる、イギリスだけのレスポンスが、まあそういうことたまにありますね。ちょっと大変ですよ。イギリス人としてはそういうこと全く知らない。イギリスの歴史の儒教はそういうなんか大変な、その悪いこと、やっちゃったことは全然教わらないんですよ。イギリス人にとってはイギリスは世界の一番いい国です。一番いい国、そういうなんか誇りを持って、なんか世界に送ったものいっぱいある。サッカー、英語、産業時代とか、まあ、一応アメリカ、うるさいアメリカ人もそうなんだけど、そしてでも全部、ほとんどの世界を植民地にしたこともある。たくさんの悪いこともしてしまって、侵略、植民地、ミスター・ビーン、たくさんやっちゃってそして、まあ、オーストラリアもそう、シンガポールも元植民地、アメリカもそうです。毎年アメリカのなんか7月4日はなんか独立記念日、イギリスにとってはただなんか領土が握っちゃったものに複数の日、なんか向こうはアメリカは花火大会、イギリス人はみん なんか黒い服を着用して1日マクドナルドを控えようというする日本当に悔しい、悔しい、なんか紅茶がブレンドコーヒーに負けた日、でもそういうこと全く教わらないんですよ。イギリスの学校の歴史の授業は大体こういう風な流れです。最初は恐竜、そしてローマ時代、バイキング時代、確かに王様、王様、女王、王様、そして僕らは世界第二次世界大戦勝った なくには何もない本当に15世紀から現代にジャンプするんですよ。その植民地のことは全く何も知らない、本当になんか白馬にまたがった騎士たちから次をジャンプしてあザ・ビートルズみたいな感じですなんかたまになんか首をちょん切っておしまいから Let it be では私は BJ フォッツでした